東京スタイリッシュスポーツラジオ。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
東京スタイリッシュスポーツラジオ、
今回のテーマは、T2 が語るパット論。
語りません
終わっちゃうじゃないですか、これで。
聞かれたことには答えますけど。
はい、じゃあ、強気が、一つ一つ聞きたいなと思います。
はい。
はい、まあ、これ言っちゃっていいのかな。T2 は練習時間に割いてる、はい、例えば、はい、まあ、パット、ショットというか、まあ、最初のね、ショット、はい、あと、まあ、アプローチの練習ってどうなのか分かんないですけど、はい、まあ、その時間で割くとしたら、はい、パットに割く時間っていうのはどのくらいなんですか。
ですね、はい、今自分がどこにいるかなんですね。
今
だ一番大事なことは今自分がどのステージにいるかっていうと、はいはい、自分がどういう選手であるかっていうことが大を己で知ること、今はフォーム改造中なんでショットの練習しかしてないです、
パ
ットは一切やってないですし、
はいはい、
比重的には今自分の位置では、パッ何投投げてるかとかそういう話、
時間とかですかね。
まあ、時間はですね、仕事が超忙しいんでほとんどできてないですよ。で、はい、パットも、何十投かしかやってないです、
はい、以前あの T2 がね、あの僕がまだ初心者、まだまあ初心者ビギナーですけども、はい、あの最初に語っていただいたのがパットは練習しただけの成果が出る。
そうです、あの練習パットは練習しただけ上手くなります、
はい、
ただ上手くなるのと強くなるのとは全然違う要素で、始めたばかりの頃は、はい、フォームもバラバラだったり、まず自分のスタイルがないんで、
はい、
とにかく100でも200でも300でも400でもやればやるだけ、はい、自分の形が見えてきたり、フォームが固まってきたり、
はい、
やっただけ入ります、はい、やっただけ自信になります、ただ一定、まあ、オープンで勝てるで決勝残るとかはそれを一生懸命やって何も考えなくても残れると思うんですけど、勝つっていうのが全然違う要素で、
はい、
そのこの一投入れれば勝ちとか、そういうところにいるときって、はい、積み重ねてきたいっぱい投げたっていうのは自信にはなるんですけど、はい、全然そこでの要素は別要素が働いてきてしまうので、そういう時にどちらかというと最近はそういう時に入れる練習をします、は
い、なるほど、ための練習、メンタル部分ということで、
はい、僕もねもう散々負けてきたんで、はい、そういうシーンで外して、でここ何年かですよ、やっとですよね、そういうシーンでも割と平常心を保てる、緊張しますよ、ドキドキするけど、
はい、
ドキドキする中で同じことができるようになってきたっていうのは、本当に日本チャンピオンになって、それからまたいろいろ何勝か何連勝かした時が、
はい、
そのぐらいの時にやっと、ああ最後も普通にパットができたっていうメンタリティになれるようになってきて、もう緊張しながらも同じことができるようになってきたんで、
はい、
そこのステージはひたすら数投げてるだけじゃダメだと思います。
あ、そうですか、
はい、
なるほど、まあ、何しろどんな状況どんな場面でもあのいつもと同じような、パッドができるように
そうです
っていうのはまず第一段階、
は
い、
でそ第一段階は自分のパッドスタイルを見つける、
見つける、はいはい、
で練習で先頭投げてきましたって言っても、パッて試合とかゲームコースに出てパッとできるのって結局やっぱり1投なんですよ、
はい、
2投は今外れたから2投投げれば入りますっていうのはなしなんで、
はい、
まあそういうことなんですよ。なのでそのいっぱい投げて形を作るとか自分のスタイルを見つけるってことはもう第一段階、本当に第一段階なんだけど、 9割型ディスクゴルフが上手くなるためにはそれが必要。
なるほど。ちょっと自分のことで申し訳ないんですけど、はい、1年間ディスクゴルフをやってきて私自身ね、はいはい、ずっとパッドはアップライトで投げてて、
はいはい、
でここ本当に1ヶ月ぐらい、はい、何でしたっけ、
ストラドル、
ストラドルです、はいはい、ストラドルの方が入るっていうのが分かって、
はいはい、
もうパッド最近ストラドルでしか投げ、まあストラドル場所にもねよりますけど、はい、ここ1年やってきてここでストラドルになってるんですよね。
あ、全然、はい、全然、ね、そんなのもう5年やって10年やってストラドルに変わる人もいるし、あ、まあ、逆もしかりだし、もっと強い球がやっていくと、はい、きっとどっかでまたアップライトに変わる瞬間があったりとか、そういうのっていいと思うんですよ、
はい、
積み重ねていった結果ならね、その練習しないで、うん、あ、今日アップライトが入ったからじゃあアップライトにしようとか、
はい、
それって進歩がないと思うんですけど、はい、まあ、僕よく螺旋階段って言うんですけど、ぐるぐる回ってあれまたアップライトに戻ったまたストラドルになったって言って上から見るとね、
はい、
円なんでぐるぐるぐるぐる螺旋階段回っちゃうんですけど、
はい、
横から見ると同じ考えにたどり着いた時って一段上に行ってたっていうことが、真摯に自分と向き合っていけばね、
はい、
必ずそういう風になっている、積み重ねられていると思うので、
はい、
絶対無駄なことじゃないですよね。
はい、
はい、
ちょっとね、本当パッド論もっと深い話にもちょっと今回なりましたけども、
技術のことを言ってしまうと個人差があるんで、
はい、
ここでちょっとラジオでお伝えするのって難しいんですね、
はい、
で別に出し惜しみする気はないので、聞いてください、
はい、
僕パッドに関しては世界のトップからパッドすごくいいねって言ってもらえるんですよ、
はい、
ちょっとしょぼいんですけど、だからちょっと改装してるんですけど、
はい、
パッドに関しては、まあ、ある程度世界的に評価を得られるようになってきてるので、
はい、
全然出し惜しみする気ないんでね、
はい、
強気になんかすっごい教えてるんですよ
まあこれも螺旋階段ちょっとですねこう上がってます。
強気のないとこは練習しないんですよ、
はい、
なので聞いてください。全然いくらでもお伝えできることはお伝えしますので、
はい
はい
ね、直接、ね、T2 と面識がない方でも、ね、いろんなブログやら、何やらでも、ね、いろいろ質問とかもできますので、ぜひ、はいはい、そういうお声も お聞き、したいなと。
できたら技術的なことは直接聞いてください見ないと分かんない。
そうですね、
はい
はい、ということで、今回はパッド論についてお話をいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
T2's check。
このコーナーでは現在発売されているディスクの飛び方を紹介します。
はい、今回ですね、はい、ミッドレンジの代表格がロックなら、
はい、
フェアウェイドライバーの代表格はこれだろうという T-Bird、
T-Bird
紹介します。
はい、 T-Bird、 名前は知っているし触ったこともあるんですが、実は飛ばしたことがありません。
本当ですか。
はい、
ですね、
はい、
日本人の、
はい、
まあトーナメントプロなディビジョンでトーナメントに出ているような人は、
はい、
8割以上の人は絶対に投げたことがあるっていうぐらい の定番ディスクですね、ティーバードは。
はい、じゃあその定番ディスクの、ステーブル表示の方を発表したいと思います、まずスピードが7、グライドが5、ターンが0、フェードが2になっております。
イメージとしては、
はい、
まあ、そのこのレンジもいいディスクいっぱいあるんですけど、
はい、
なんでしょうね、トブロックみたいな感じかな、
はいはい、なんかターンがゼロっていうところになんか素直な感じなのかしら。
そうですね、はい、まっすぐ飛んでってくれて、
はい、
最後左に帰ってくる、だいたいその 100m ぐらいの遠投力の方だと、
はい、
出したアングルで飛んでって最後になる。でもっと飛ぶ人になると、
はい、
起きて右に流れて最後帰ってくる感じなので、
はいはい、
非常にいいディスクですよ、
はい、なんか素直なディスク
なんですね。素直です、ものすごく素直で、はい、それでさっきの以前の放送のね、
はい、
ツヨティのこのレンジ動物の名前が多いですねじゃないんですけど、
はい、
ティーバードとですね、
ティーバード、はい、
レパードとですね、
はい、
TL っていうのはね、
はい、
親戚なんです。
え、どういうことですか。
TL っていうのは、
はい、
ティーバードレパードなんです
よ。ほうほうほうほうほう、
はい、
なるほど。
でリムとトップの部分が、はい、ティーバードとレパードの、
はい、
どっちかどっちか忘れちゃったんですけど、ティーバードのリム使って、はい、レパードのトップ使ってるっていうのを混ぜ合わせっていうぐらい、ティーバードレパードっていうのはもうメジャーなディスクなんですね。
あ、なるほど、はい、だからこの素材もいっぱいあるわけですね。
そうなんです、ものすごいいっぱい、はい、もうだからレパードティーバードはもうベストセラー中のベストセラーですよね。
はい、なるほど、はい、じゃあこのツヨティも次期ディスクはティーバードレパードあたりを、
その辺いいと思います、本当におすすめです、
はい、狙っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい。
事務局長のリスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるリスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどんな話題でお送りしますかね。
今日はね、はい、番組収録、はあ、この間ね、T2 にインタビューして
しましたね。そういえばね、
見てないなと思っちゃった
あれですか、カメラを向けて
もう全然喋れないですよね。
硬かったですよね。
硬いね、
全然
いつも喋りづらかったんじゃないの。
事務局長のために何テイク使ったかっていうの
が確か丸々最初の15分カットになりましたよねあれはカメラのせいもありましたけどね。
そうね、でもね、やっぱりね、僕やっぱりこの番組向きだなと思いました。
なんちゃら
なんちゃら
番組ってかなんちゃら
なんちゃら向き、
ね、今度何でしたっけ、なんちゃらがグレードアップして事務局長の部屋
っていう、そんなんならないです
いやーしてほしいな。
この前のビデオの時だって、最初は T2 さーとか言ってたのにだんだん敬語になってきちゃって、ね、聞きました皆さん
あれ何だっけ、 YouTube で流した映像とは別に前振りでね撮ってあるの、あの映像もちょっと公開したいですよね。どんくらい硬かったのか
本当に恥ずかしい。
菊池選手なんとかですかとか言っちゃって
最後ね、また硬くなっちゃったしねこのぐらいの感じでね、喋れればよかったのにね。
これでいいじゃないですか、これでいいんです
よ。別人ですよ
ね、これさ、普通になんちゃらっていう手で撮って後ろでカメラ回してればよかったですね。
今この自由力の格好とか映せない
ですよ。ひどいですよね。
だってさ、硬くさせるんだもん、二人が。なんか。
ね、一応だってほら、TSS ムービーとしてね、YouTube で上げるのにさ。
そうですよ、
ね。今回さ、全然ほら、ディスクの話してないけど。ね、
あ、これ
そうそうそう。
これは、
いいの？
ボツということで。
ボツじゃないですよ。ね、最近、友達からメールが来て。
もう2分になっちゃった。あ、じゃあそこだけ言ってくださいよ。
メールが来てね、はい、これ聞いてくれたらしいの。
おう、
うん、で事務局長、ディスクの話題をちゃんと喋れ。
ああ、なるほど。
次回はディスクの話で。
今回も
じゃあこれはね、ボツ
でボツということで
放送してくださいよ。
よろしく聞いてくださいね。
わかりました。
はい、お願いいたします。
はい。
東京スタイリッシュスポーツラディオ、
今回はバットロンというテーマでお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。
この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。